知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は一宮市消防本部通信司令課の酒井さんにネット119緊急通報システム登録説明会を開催についてお話を伺います。酒井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、ネット119緊急通報システムとはどのようなシステムか詳しく教えてください。
はい、ネット119緊急通報システムは音声による119番通報が困難な聴覚・言語に障害のある方がスマートフォン等で消防本部と救急や火事の情報を文字による会話形式、いわゆるチャットで音声によらない円滑な119番通報を可能にするシステムです。
なるほど。普段の119通報とはまた違ってチャット形式なんですね。こちらのシステムの導入についてですが、初めて導入されたんですか？
従来から音声による119番通報が困難な方については、 E メールによるメール119とファクシミリによる緊急通報ファックスで対応しておりました。平成29年3月の総務省消防庁からのネット119緊急通報システムに関する通知を受け、2年間の準備期間を経て当初として初めて運用を開始する運びとなりました。
ああ、そうなんですね。一宮市だけなんでしょうか？
総務省消防庁の通知を受け、全国どこからでも通報できるように全国的に導入が始まっています。
なるほど。全国的に導入が始まって、一宮市も2年前から準備期間を経てやっと入ったんですね。全国ではどのような状況でしょうか？
令和2年1月1日現在でのデータになりますが、全国の約 32.4% の消防本部が導入済みです。令和2年度中には全国の 78.4% の消防本部で導入を完了する予定です。なお、愛知県については令和2年度中に全ての消防本部で導入を完了する予定となっております。
なるほど。それぐらいの導入率で上がってきているってことなんですね。さて、今回はこちら導入されての登録説明会の開催ですけれども、こちらについて詳しく聞いていきたいと思います。日時はいつになりますでしょうか？
はい、令和2年9月12日の土曜日、13日の日曜日、2日間行います。それぞれの日の午前の部が午前9時半から正午まで、午後の部が午後1時から午後3時30分まで、合わせて4回開催します。都合の良い会にご参加してください。
はい、わかりました。今回の登録説明会ね、初回になりますのでね、9月12日土曜日、13日日曜日、ぜひお越しください。こちらの対象の方はどうでしょうか？
原則として市内在住の身体障害者手帳が交付されている聴覚・言語機能に障害のある方のほか、音声電話による緊急通報が困難であると消防本部が認めた方となります。
そうなんですね。こちら対象の方ありますのでお気をつけください。開催場所はどちらになりますでしょうか？
一宮市役所本庁舎の14階大会議室になります。
はい、わかりました。一宮市役所本庁舎14階大会議室です。こちら車でお越しの方の駐車場はどうでしょうか？
駐車場は本庁舎西側の自走式立体駐車場をご利用ください。料金は無料となっておりますが、駐車台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関等のご利用をお願いします。
はい、わかりました。 この時必要な持ち物なんですが、詳しく教えてください。
はい、3点あります。対象者の方へ事前に郵送しておりますご案内の封筒、2点目が現在お使いのスマートフォン、フューチャーフォン、またはタブレットの端末等をお持ちください。最後に新型コロナウイルス感染症対策のためのマスクまたはフェイスシールドの着用をお願いします。
はい、すでにご案内の封筒が届いているかもしれませんので、こちらご本人確認できますので早いかもしれませんね。そして肝心なスマートフォンとお持ちください。各回定員の決まりはありますか？
各回最大100名までとさせていただいております。
はい、100名の方ということです。こちら予約制でしょうか？
予約制ではありませんので、当日来ていただければ参加の方ができます。
はい、わかりました。直接も OK ということです。こちらの登録説明会に参加できない方は何か方法はありますか？
はい、3つの方法があります。1点目がウェブ登録する方法、2点目が申請書を直接提出する方法、3点目が申請書をメールやファックスで送付する方法です。ウェブ登録する方法は一宮市公式ウェブサイトから登録用の二次元コードを読み取り、登録方法を確認しながらウェブ登録をする方法です。2点目の直接申請書を提出する方法は、登録申請書をダウンロードし必要事項を記入後、一宮市消防本部通信指令課か一宮市役所福祉課へ直接提出してください。3点目の申請書をファックスかメールで送付する方法は、登録申請書に必要事項を入力後、一宮市消防本部通信指令課へファックスかメールで送付をお願いします。
はい、わかりました。もし登録説明会に参加できない方がいらっしゃいましたら、3つの方法ありますので、またね、聞いてもらうといいかもしれません。さて、現在新型コロナウイルス感染拡大が懸念されています。受講に際しての注意事項がありましたらお願いいたします。
はい、まず受講前に各自自宅で体温測定を実施し、体温の高い方は受講を控えていただくようお願いします。また受付時や受講時に発熱や咳の症状がある方は受講を控えていただくことがありますので、ご承知ください。最後に受講者同士の会話は努めて控えていただくようお願いします。
はい、3点のお約束事項ぜひ守ってください。説明会が中止されることはあるんでしょうか？
はい、新型コロナウイルス感染症等の影響によりやむを得ず登録説明会を中止または延期する場合がございます。
はい、開催の有無などどちらでお聞きすればよろしいですか？
やむを得ず登録説明会を中止または延期する場合は、一宮市公式ウェブサイトでお知らせしますのでご確認ください。
はい、こういった時期ですのでね、開催の有無気になる方がいらっしゃいましたらご確認ください。坂井さん、その他注意事項などありましたらお願いします。
はい、ネット119緊急通報システムは緊急通報以外には使用できません。また利用の際には事前に登録が必要となっております。こちら登録は無料なのですが、登録にかかる通信料は利用者様の負担となっておりますのでご了承ください。またご利用にあたっては E メール機能、GPS 機能を搭載し、インターネットに接続が可能な端末が必要となります。一宮市ネット119緊急通報システム利用規約をお読みいただき、すべての内容に同意された場合にご利用できます。
はい、わかりました。やはりね、こちらの注意事項も気をつけていただきたいと思います。それでは最後に坂井さん、メッセージをお願いします。
ネット119緊急通報システムは、音声による119番通報が困難な方の手助けとなるシステムです。対象の方々の安全安心の一助となることを期待していますので、多くの方が登録申請くださいますようよろしくお願いします。
はい、一宮市でも導入されたシステムです。ぜひ説明会の方ご参加ください。坂井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回消防本部通信司令課の酒井さんにお話しいただいたネット119緊急通報システム登録説明会の開催については広報一宮9月号5ページに記載されています。お問い合わせ先は消防本部通信司令課電話0586-72-1191 0586-72-1191 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは小規模保育事業所が開所についてのご案内です。小規模保育事業所は6人から19人の2歳以下の乳児を保育する事業所で市の認可事業です。10月から市内に新たな小規模保育事業所が開所します。対象は0歳から2歳児です。入所の申し込みは9月15日火曜日までに本庁舎保育課で受け付けます。必要書類などはお尋ねください。お問い合わせ先は保育課電話0586-28-9024 0586-28-9024 です。続いてはジュニア教室についてのご案内です。タブレットを使い親子でプログラミングの基礎を学習体験します。対象は市内在住の小学3年生と4年生と保護者です。児童1人につき保護者1人でお願いします。日時は10月3日土曜日と10月10日土曜日午前10時から11時30分まで。会場は木曽川庁舎3階第二研修室。定員は各9組抽選です。お申し込みは9月16日水曜日までに電話電子申請ファクスでお願いします。ファクスの場合、住所、氏名、学年、保護者名、電話番号、希望日を記入し、ジュニア教室と明記の上、ファクス番号 0586-87-6633、0586-87-6633 へお願いします。お問い合わせ先は、青少年育成課、電話0586-84-0017 0586-84-0017 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。